おはようございます。それでは今日のテーマはですね、成功はグラデーションというテーマで話していきます。まあ、こういう質問をいただきまして、魅力的と思われる男女は生まれ持った天性のもので自然に振る舞える人が大半である反面、その方法を人に教えて再現できるかどうかは別の問題というのは、私を含めて多くの人が身をもって感じているところではないでしょうか。私もそうですが、そういう劣等性的なハンデを持つ人間が完全に一人というか自分の力だけで実践することは困難極まりなく不可能にさえ思えます。自己努力の限界というのでしょうか。こう考えてしまうのは変なことでしょうかってことなんですけど、変ですか？
いや、でもなんかわかるなっていうか、僕、師匠からいろいろ教わってるけど、やっぱ師匠別世界の人なんじゃないかなとか、そんなことをちょっと思って自信なくなってしまうっていうのはなんかわかります。
まあ劣等生やな、神様。100教えても1もできないもんみたいな、そういうレベルだから、まあ僕でね、別にいいんだったら、もっとできる人って何なのって話になってくるし、のがあるんですけど、まあなかなか思う人も多いんじゃないかなっていうのがあって、まあ取り上げたんですけど、まあこれって多分何も成し遂げたことない人がみんな思うことだと思うんですよね。まあ神さんもそうですけど、いろんなものにあっては全部中途半端で一個も形になったことがないっていう話だからそう思うと思うんですよ。まず言えることってのは、もう達成する前ってのは人間誰もが不安なんですよ。僕もそうなんですよね、未だにね。例えば、まあその女性関係どうのこうのっていうのは、まあ、ある程度一区切りついたんですけど、まあそのまた次の段階を目指すわけですよね。まあ仕事だったりとか、まあよりチャレンジをしていく。そのチャレンジ、次できるのかなっていうのは不安ですよね、当たり前だけど。そういうふうにチャレンジを重ねて、僕自身であればそういう女性関係だったりとか、まあ仕事で自立をするとかっていうのは、まあ、チャレンジだったわけですよね。じゃあ、それ一回やったから、不安なのは当たり前なんだっていうふうな。体感として分かってるんですけど、多分何も成し遂げたことない人は、それがまあ、俺だけなんじゃないかな、みたいな。やっぱ思うと思うんですよね。だからその成功っていうか、まあ、何か成し遂げる、何かで成果を出すっていうのが、一個も体感したことないから、イメージできない。だから、不安で、無理なんだ、みたいな。で、やっぱ思うと思うんですよ。だ不安なんですよ、0から1であろうと。例えば100から101であろうとね。自分自身は体感したことないんだから。みんなね。で、その時にやっぱ考えてほしいっていうのは、まあ、今回成功はグラデーションっていうことで話してるんですけど、黒か白かじゃないんですよ。多分こう不安な人って、結局その自分が真っ黒だとして、まあ、その白の状態を見てるんですね。完成形だけよね。で、その成功者のスタートを見てほしいんですよ。だから誰もがゼロから始めてるんですよね。もう生まれてから、なんだろうな、もうめっちゃマッチョで、もう世界チャンピオンになれるぐらい格闘技強くて、ハーバード首席でね、入れるぐらい頭が良くてとかさ、ね、医学部の試験も余裕で通ってとかさ、なんかそのビジネスでも、ね、ビル・ゲイツぐらいビジネススキルあってとかさ、いないんだよ、誰も。例えば野球で言えば誰かな、まあ、大谷翔平とか、ね、イチローとかいるけど、彼だってプロになるまでにもう10年以上軽くキャリアあるわけで、10年じゃ10何年とかね、少なくてね、しかもそれは朝から晩まででずっと練習してる。だからなんか、あ、すげえ、二十歳ぐらいで成功してすげえとかさ。例えば、将棋で言えば、藤井聡太君やったっけ？藤井君でいるやん、
はい。
だったりとか、あと、羽生さんとかも二十歳ぐらいとかで名人とか確かなってたけど、あとあの子たちもね、なんかもう、ね、3歳とか5歳とかやって、なんかもうそれまでキャリアで軽く10年以上あるわけでね。しかもあれ、毎日朝から晩までやったりとかしてるわけじゃん。だからもう、まあ、よく1万時間の法則っていうけど、もうそれはもう超えてるんだよね、その時点で。やってるんだよ、ゼロから始めて、その才能ってものを、まあ、輝きというかさ、まあ、作ってるわけじゃん。例えば、イチローですら、WBC みたいなやつがあったと思うんですけど、まあ、あれで全然打てなくて、結局そのプレッシャーで、ね、1回なんて血吐いたりとか、もうその時もね、日本では首位打者になってて、アメリカでも活躍してて、普通に。まあ、世界のトップレベルの選手でもそうなるわけだし、例えば、映画スターのチャップリンっていますけど、まあ、彼も世界的なスターですよ、もうその時当時ね。なのに人前で話すのが苦手で、もう苦手だって言って悩んで、デール・カーネギーって人を動かすって、まあ有名ですけど、まああの人の本に書いてあったんだけど、それでもあの人、もう世界的なスターなのに苦手だって言って、その人の講義を受けに来るわけだ。話すのが苦手だから、その話し方を学ぶのにね。緊張で話せなくて困ってたわけだ。 で、最初にこう、講義とかして人前で話してくださいって、あーあーみたいな。でもそれでそこからちゃんとトレーニングして人前で話せるようになったんだよね。だその世界レベルの心の強さを持ったりとか、才能がある人ですらこう思うわけなんだから、凡人の僕らが不安なんて当たり前だよね。できないのも当たり前なわけですよ。だそれをちゃんとまず知ってほしいんですよね。だ大事なのは、その、うまくいってる人がいたときに、その今の状態見たって当たり前よね。でも何十年とかやってんだからさ、その人がゼロの時に何から始めたんだろうとか、どういう精神状態だったんだろうとか、どういう一歩を歩んだんだろうとかさ、それを見た方がいいと思うんだよね。そうじゃなくていきなりみんな、ね、今の100の状態、ゼロと100って話したら、じゃあその100の状態見たってさ当たり前なんだから、いや、ね、いきなりできるわけないんだからさっていうところだよね、まあ、その考え方としてはね。でちゃんとこうプランを立てて結局ね、何かでうまくいくって、黙々とやり続けるしかないわけだよ。これはモテるモテないもそうですけど、大体モテない人っていうかこう、なんて言うんだろうな。例えばそのクラスとかでさ、学校のクラスなんかすごくわかりやすいと思うんだよ。結構ヘイラルキーっていうかもう、階層がはっきりしてんじゃん。モテるモテない、魅力があるか魅力がモテないとかっていうの。ね、一匹狼的な人以外はほとんどそうだと思うね。大体わかるんじゃん。なんかこう魅力のない、
ね、
なんか、
はい、
こう持てない感じのと、まあ普通と、なんか持てるというか、イケイケみたいな。大体その時ってのは、大体こう、運動神経がいいとかさ、あとルックスがいいとかさ、なんかそういう、あと勉強はあんま関係ないかな。大体運動とかなんか、性格明るいとかさ、そう、
はい、
そう、なんかそういうのでこう勝手に決まるってだけで、逆にじゃあその時にそういう要素がない人ってやっぱ暗くなりやすいっていうだけ。だと思うんですよね。これってのは面白いのも、例えばそのコミュニティの価値観によると思うんだよね。例えば勉強できるっていうだけがもう完全のステータスであれば、勉強できる人が優秀だしモテるよね。例えばお笑いの学校に行ったとしたら、じゃあ面白いとかさ、人気ある人が一番上で、それ面白くないやつはどんなイケメンであろうと下だよね。
そうです、
うん、だそういう感じだよね。そう、だからそれはあくまでもその集団の価値観とか、そういう風になってくるわけだから。じゃあそのためには結局のところ、その自分が求めるものだったりとか、いうのはそういう、まあ周りがね、どうのこうのとか、その生まれ持ってどうのこうのじゃなくても、プラン立てて黙々とやり続けるしかないわけだよ。ね、その幼少期にとかさ、その学校時代も出来上がったもの、じゃ今から変えることできないじゃん。過去は変えれないんだから。変えれるのは未来だけだよね。ね、そのじゃあ未来って何かというと、現実、今の状態をこう黙々と次の、その未来を、新しい未来を作っていくためにやり続けるしかないわけなんだから。そのためには、じゃあ、そのいい未来を作る、今望む未来ってことかな。ね、僕の話聞いてるわけだから、それは女性にモテたいとかさ、魅力的な男になりたいとか、なんかこう、話し上手になりたいとか、人気者になりたいとか、まあそういうのがメインだと思うんですけど、じゃそのために毎日黙々と必要なことやるしかないですよね。まあだから、まあ貧乏とか、モテない時期を楽しめとか、ね、プロセスを楽しめる人しか成功できないっていうふうに言ってるわけですよ。だからうまくいかない人って結局のところ、まあやってない、行動量が少ないとか、うじうじ考えすぎっていうのが結局のところだから、やればうまくいくわけだよ。まあ単純にそのね、なんだろうな、女性関係では、まあむちゃくちゃシンプルにはまあセックスができるかどうかっていうのはまず一つだと思うんでね。まあ最初の段階としてはね。で、まあその後にもちろんその、自分好みの女性と、ね、遊んだりとか、デートできるかとか、ね、その自分の好きになった女性をちゃんと惚れさせたりとか、いい関係築けるかっていうふうに、まあ、ステップアップはしていくと思うんだけど、まあ、神さんでも普通にまあセックスしたりとかできるわけじゃん。
はい。
それは行動すればできるわけじゃん。
行動すればできます。
行動しなかったらできないわけじゃん。
はい。
めっちゃ単純な話で、それが結構シンプルというか、すごく簡単なジャンルなんだよ。この恋愛とかナンパとかそういうジャンルっていうのはね。ただ相手を見つけるってなればね。まあしかもその相手ってのは、自分の好みのルックスだったりとか、普通にまあ性格のいい子とかっていうのは、普通に数が当たれば、絶対当たるわけだよ。めっちゃ簡単な話を言えばね、本当に。だから難しく考えすぎなんだよね。やっぱこう、それはなんでかというと、怖いとかさ、うまくいく気がしないとかさ。なんかそういう、やっぱこう自分でブロックしちゃうというか、自分のこう才能に対してこう、ね、壁で自分で立てちゃうっていうかね、いうところはまあすごく、まあ見てて思うかな。結局その脳が働く動向っていうのがすごく大事で、まあ機能ネットワークっていうふうに言われるんだけど、全然覚える必要ないんですけどね。まあ例えばその泳ぐとか、日本語を書くとか、パソコンのタイピングをするとかさ、野球をする、歩くとか、ゲームをするとか、 まあ、全部これプログラムが脳に保存されてるわけだよ。カメさん自転車乗れる？
はい。
なんか考えてやる？
いや何も考えずに乗ってます。
例えばあのパソコンタイピングとかもそうだけど、昔遅かったけどさ、
はい、
タイピングのソフトの練習やれって言ってやって結構早くなったでしょ。
はい、ブラインドタッチ、手元見ずに
見ずにできるでしょ。
はい、
それも覚えてるわけよ脳が。
そうですね。
それはまあすごくシンプルだから分かりやすいっていうのもあるんだけど、そのシンプルだろうと何だろうと覚えてるわけさ。人とのコミュニケーションとか女性を口説くって時も一緒で、ただそのプログラムを脳に覚えさせるってだけなんだよ。例えばそのギターを弾くっていう、まあ、行動をした時に脳ってのはどういう反応をするのかっていうと、まあ視神経とか、まあ、そういうものから、まあ、ギターを見るわけだよね。そこからまあ一次視覚野っていうところにこう情報が運ばれるわけだよ。でそれと同時に今度運動皮質っていうところに指令を出して指を動かすわけだよね。そして今度はこう聴覚皮質っていう、まあ、耳のその音の情報を処理して、まあ、側頭葉と前頭葉っていうところにあるまあ連合野っていうところに信号を伝えるわけだよ。で信号が最後に届くのは意識と、まあ、高次脳の機能を、まあ、司る前頭葉っていうところに動くんだけど、まあ、こういうふうにもうすごいプロセスがあるわけさ。ここで音が例えば、まあ、なんかキーが違うとかで音程が違うとかっていうふうになれば弾き直したりとかするわけだよ。でそしてまあ曲を何度も何度も弾いたりとかするとか、コードをこう覚えたりとか何度も弾いたりとかするとこうプログラムをスムーズに流れるようになるわけだよね。例えばミュージシャンとかであればいきなりセッションしたりとかもそうだし、自分の持ってる曲とかいつも弾いてる曲であれば飲みながらでも多分弾けると思うんだよね。それって脳が覚えてるわけさ。だからスムーズに情報処理できるようになっていくわけよ。やればやるほどね。で他のことも考えながらでもできるわけよ。もうプログラムされた情報としてね。例えば街中で女性に声をかけますという時に、最初ってこう何もなんかテンパったりとかして、ああ頭働かないじゃん。
はい。
うわどうしようみたいな。
そうです。
で慣れたら普通にこう全部喋りながらでも、あ次どうしようかなと考えながらできるようになるわけよ。あ、はい、あ女性はこういう風にしてる、あこういう風な展開しようっていう風な次のカードを引くみたいな感じで、ね。まあ、そうしたりとか、あそこの店連れ出そうとか、喋りながら女性の反応を見ながらそっちにも同時にできるわけだよ。まあ、こうやって、こう、すべての部品がきちんとこう、つながったコンピューターみたいな、一つのコンピューターとして完成するわけだよね。だこういうのを作っていくわけ、やってね。っていうだけなんだよ。例えば野球とかで言えば、さっき言ったみたいに、まあ、イチローとか、大谷翔平とか、優れた選手っていうのが、ただその、経験だったりとかから最適化してベストな情報処理とかできるような脳みそに作ってるだけなんだよ。だ脳みそなんてみんな変わらないわけさ、生まれて。例えば脳みそどれぐらいの大きさあるか知ってる？
どれぐらいの大きさ？メロンパンくらいですか？わかんないです。
まあメロンパンは大体拳2つ分って言われて
ん。あ、そんな結構ちっちゃい。
結構ちっちゃい、これぐらいだ、ほんと。まあでもカロリーはすごい消費するんだけど、大体1日とか大体2、3、今大人だと大体2、3割ぐらい、まあ、消費するって言われてるんですけど、だからもうこれぐらいしかないわけさ。で、アインシュタインの脳とかでも、もう普通の人と同じか、それよりちっちゃかったんじゃないかって言われてて。だから機能的に優れてる脳っていうのは、脳細胞が多いんじゃなくて、ちゃんと連携が取れてる脳なんだよね。それで、まあそういう情報の認知能力だったりとか、判断力とかの差になってくるわけさ。だから脳の連携がうまくいくと、記憶力優れてるとか、集中力があるとか、ね、そういう自制心が高いとか、ね、やっぱそういう風になってくるわけさ。逆にもうまくいってないと短期的な欲望とかそういうのにすぐに流されちゃってとか、もういいや、怠けちゃってるとかね。まあ、集中力が少ないとか、意志が弱いとか、アルコールとかに依存しちゃうとかっていう風になるわけ。で、その差っていうのは毎日の生活習慣の差なんだよね。で、生活習慣ってそのなんか寝るとか、まあ食べるとか、あと運動するとか、まあもちろんそういうのもそうなんだけど、まあ単純に例えばコミュニケーションであれば、どんだけ毎日女性とコミュニケーション取ってるかとか、まあ人と男でもさ、人とコミュニケーション取ってるかだよね。まあよくまあ営業やってる人とか、まあそれなりにモテるとかって言われるのは、まあ毎日喋ってるわけだから、それなりには喋るよね。ね、その感じ悪い接し方はそれなりにしないとかっていうのはあるだろうね。とかっていうの、例えば女性と毎日話してれば、それなりには上手くなってくるよね。っていうふうに、ちょっと毎日のその生活習慣の差ってこと。結局その何百人っていうふうにまあコンサルしてやっぱ気づいたのは、結局みんな自分に自信がないから自分で限界を決めちゃってるんだよね。できないんだ俺って言って。だできてる人がいれば絶対できるんですよ。だそれはまあよく言うノウハウとか、あとまあメソッドとか、まあ法則とかっていうふうにまあパターンで、うまくいくパターンっていうのをちゃんと身につけて、うまくいかないパターンを捨てていけば絶対にうまくいくんだよ。それなりにはね。もちろんその才能とかによって、 10を学んで100とか1000できる人もいれば、10学んで10しかできない人も、でも10できるんだよ。それってのは、まあもちろん向き不向きこそあれど、結局はもうやればそれなりに成果出るんだから、それなり、あ、俺はそんなに向いてないけど、別に女性関係では別にそんなに向いてなくたって自分の好みの女の子一人いればいいじゃん。一人とかさ。まあ遊んでる時でも3人5人いれば十分じゃん。それは誰でもいけると思うんだよね。もちろんその、芸能人の、ね、まあ、例えば、まあ、ジャニーズでは、まあ、タッキーとかみたいなモテるかさ、モテないよ。僕だってモテるよ。タッキーと一緒に合コン行ったら全く相手にせないよ。多分僕はね。うん。みんな彼のこと言うよ。そういう話じゃん。それは仕方ない。でもそれなりには行くわけだよ。普通にね。結局まあみんな自分にこう、まあもうこれは生存本能だけど、変化しないように言い訳を自ら考えちゃうわけだよね。新しいところに行こうってすんのは、出てみんな避けるか危険だからね。新しいところに行くイコール死ぬ確率は高いっていうのが、もう生き物としての本能だから。結局まあ僕らがやるべきことっていうのは、もうできないできないとか不安だっていうのは必ずあるってことよ。みたいなね。それをモテるプログラムに結局変えていくってことができれば、し、まあそうしなきゃいけないわけだ、自分。例えばこれは、まあこの、モテるモテないっていうのもそうだし、仕事でできるできない、稼げる稼げないとかっていうのは、まあ大事なのは生きていく上でね。お金がそんなに必要ないって言っても、まあある程度やっぱないと、いろんなチャンスだったりとかっていうのは減ってくるわけだから。で、仕事ができるできないとかも全部そうだけど、だって脳を進化させて、でこう柔軟で適応できる能力っていうのは必ずあるんだよ、人間っていうのはね。人間っていうのはそういう風にできてるんだよ、脳みそが。だから女性にモテる方法とか、女性に好かれる方法、コミュニケーション術とか、それを今まで先生とか友人とか兄弟とか親とかに教わってこなかったりとか、まあ、そもそもモテる人が周りにいなかったりとかね。いたらめっちゃモテるよ、友達も。
いなかったです。
ちょっと彼女いるとかそれぐらい。
そうですね、彼女いるくらいです。う
ん、まあ、そんなもんじゃん。
はい。
うん。まあ、自分がやっぱ探さない限りとか、よほどまあ運が良くない限りなかなかいないさ。だから結局そこで教わってこなかったっていうのもあるだろうし、またもう一つ言いたいこととしては、自分で自分を見たぞと、例えば他人からあなたを見た、まあ、どういう印象かってまた違うわけだよね。才能があるかできるかできないかっていうのは。結局そのできないって言ったら自分で勝手に自分で思ってるだけさ。自分で自己評価してるだけ。他人との評価とはまた違ったりするわけだよね。やればできるんだよね。3年とかちゃんと必死でやればね。誰でも。まあ普通に3年ってちょっと長いかもしれないけど、じゃあ例えば3ヶ月でもね、3ヶ月でもちゃんと必死こいてやれば何かしらの成果が生まれるんだよ。いいものがね。そう、ちゃんと、もう自分次第なの、そこに関しては。自分次第っていうか、自分の気持ち次第なの。極端な話とかね。例えば、その再現できるかっていう話とかしたときに、例えば、そのモテる方法だったりとか、まあ、そういう彼女を作るとか、ナンパとかに全部関してもそうだけど、例えば僕とかが、まあ、神さん見てもそうだし、まあ、他のコンサルとか受けてくれてる人とかもそうだけど、見たら分かるわけさ、ここを変えたらうまくいくよって。じゃあ、アドバイスしても元の人やらないんだよね。俺できないんですよ、みたいな。具体的に言ってるのに、こうどこどこどこ変えたらいいよって。だそこに関してはもう本人次第というか、でもちろんそこの中で、そのアドバイスの内容を変える人っていうのはうまくいくわけ。あなた自身が見えてるものと、自分、ね、僕らとか結果出してたりとか、先輩なわけじゃん、部活とかで先輩みたいな。とか、経験がある人から見るのとはまた違うわけ、視点がね。そうだ、能力ってのは必ずあるから、それはまあ引き出すのはまあ僕らの仕事なんですけど、だこうすればいいのにっていう話をちゃんとまあレシピ通りにちゃんとやったらいいと思うんですよ。だあなたもそうだし、真壁さんもそうなんですけど、ちゃんともう可能性とか希望とか夢は必ずあるんですよ。言われたことやってうまくいくじゃん、いつも。
そうですね。
やらないじゃん。
そうですね。
なんでやらないのっていうくらいやらないじゃん。言われて1年後にようやくやりだすとかさ。
そうですね。本当に気持ちが弱いんだなと思う。
自分だよね。
はい。
なんで1年後にやるのみたいな。あんだけ言ってるのに言ってかさ、
ずっと言われ続けてっていう、
ようやくね、1年経ってようやく腰が動くみたいな。
そうですね。
でやるとで成果出るでしょ。
やったら成果出るんですよ。
そういうもんね。
はい、
うん、だからもういきなりってやっぱ信じれないかもしんないんで、ほんと試しに3ヶ月だけやってみようとかっていうふうに、まあ期限区切ってやってみたらいいと思うんですよね。でこれ女性関係であれば、ほんと1年もしたらですけど、ほんと彼女作るなんて余裕みたいな、やっぱ思えるんで、自信満々にね。この程度の未来であれば、本当必ずって言えるレベルで、本当提供してあげることができるんで、こう自分で自分の可能性をシャットダウンしないでほしいんですよね。 僕はもちろんあなた自身だったりとか、まあ、亀さん応援したりとか信じたりできますけど、結局のところ一番ね、大事なのって自分で自分の可能性を信じれるかどうかだから。試しにでいいから、本当にやってみてほしいんですよね。3ヶ月だけでいいから。まあ絶対にやってはいけないのは、あの時、返しとけばよかったなとか、あの時に戻りたいなとかって。やっぱそうならないためにやっぱ今動くしかないと思うんですよ。そう、1年後とか10年後じゃなくて、もっと今やっぱやるべきだと思うんですよね。最大限の努力をしていくっていう。やっぱそれが、まあそういう後悔しないとか、まあ最適な道というか、まあそれしかないと思うんでね。まあそうしてほしいなと思うんですよね。カムさん、クロントリガーってやったことある？
ああ、いや、やったことはない、
まあ。結構昔のゲームなんですけど、何やったかな、ファイナルファンタジーとドラクエのなんか、プロデューサーだったかな、なんか、その人が組んで、あと鳥山明なんかキャラを描いたっていうか、まあ、キャラ設定をしたっていう。まあ、結構当時話題だった作品なんですけど、まあ、その中のキャラの一人がね、言ってることなんですけど、まあ、結果を求めて行動するんではないと。行動するから結果がついてくるっていうふうに言ってるんですけど、結果欲しいなって言って、そのためにどうしたらいいだろうなじゃなくて、とりあえず行動すれば失敗した結果も出てくるし、成功した結果も出てくるわけじゃん。まずそれがやっぱ大事だと思うんですね。特に最初の段階ではね。で、計画を立てるとか、プランを立てるとか、より改善策を立てるっていうのも大事ですけど、まず行動しないと話にならないし、で、昔であれば、例えばまあ戦争中だったりとか、原始時代とかであれば、で、行動したら死ぬかもしれないとかってあったと思うけど、今だったらそんな死ぬこと、特に今の日本の場合って行動したって別に死ぬことそんな、そうそうないしさ。まあリスクは常にローコストっていうかさ、低リスクなわけなんだから、まずやってみたらいいと思うんですよ。で、やってみて、結果が出ないと。ね、そこでね、いろいろこう改善策考えたらいいと思うから。まずは行動して結果を出してみる。それはまあ、うまくいく結果をみんな求めると思うんだけど、基本9割うまくいかないから、最初ってのは。まあそういうもんだから、まあ、どういうジャンルで挑んだとしてもね。まあそういうもんなんで、まあ地道にやっていくしかないっていうのはあるんですけど、まあその成功はグラデーションってことで、いきなりその白を見るんじゃなくて、グレーでさ、最初はまあ黒から白に行くにしても、濃いグレーから薄いグレーになって最終的に白になるわけじゃん。そういう風にどんどんこう、色ってのは変わっていくわけなんで、いきなり100を目指さないで、まあ最初の0から1を目指していくってことから始めたらいいんじゃないかなと思います。そうすればね、こう、一歩一歩、ちっちゃく段階区切っていけば、あ、これできた、これできた、これできたって思って、まあ気づいたら、すごい大きな成果になってたりとかするもんなんで。まあそういう風にね、こう、いきなり大きな結果を求めたらできないって、やっぱ落ち込むパターンというかね、まあ辛いというか、いきなり大きな結果求めるとやっぱ諦めたくなると思うんで、そうじゃなくてちっちゃくちっちゃく一歩ずつやって、ああできた、ああできた、ああできたっていうふうに思う日々にしていけば、必ずそれが気づいたら、まあね、0は100になってたりとかするもんなんで、まあそういう考え方で日々日々やっていったらいいんじゃないかなと思います。まあ参考にしてください。それでは今日も一日楽しんでいってください。